で、ちょっとここで、Google はどんな実験したのかって話をしようと思います。で、まあ、これは Google 論文なんですけれども、去年10月23日、ネイチャー、まあ、さっき言ったように、もうこれずっと漏れちゃって、リークされてて、とんでもない、なんでそんなことが起きるんだと思いますけれども。で、Google 論文って名前は皆さん聞いたの、実際には非常にたくさんの人。で、これが Google 論文著者ですね。僕、数えたけど、数えれば58になったり、59になったりして、何か正確によくわからない。60人近くです。で、僕が名前を知った、これ、僕、この論文最初見たときに、そのフランク・アルートっていう人が、ファーストオーサーなんですよ。アルート聞いたことない、誰だこいつと思ったら、これは一番最後の、マルティネス以外は、アルファベットで並んでるんだよね。だから、アルートって人が先頭に来てるんですよ。で、あと、で、名前を書くで分かったんです。ファーヒーがいるじゃん。なんでミットもやってるんだと思ったら、ファーヒーは Google の人になってましたね。だから、ただ、ものすごく強力なチームは、Google は多分金があるからですが、強力なチームを持ってるんですね。で、しかもこれらはそれぞれ、さっきいろんな背景のところで話しました。いろんなアカデミーの人たちとつながりを持って、アカデミーの人たちをみんな、量子超越性でやろうってことで、理論的にも実験の方でもみんなそういうのを協力して進んできた結果だということです。決して Google が単独で一つの民間企業が何かを成し遂げたっていうふうに見るのはちょっと違う。まあ Google のお金があってできたっていうのは確かそうなんですが、この実験の人はマルティネス自体もサンタバーバラの人でしたし。で、ファーヒはミットの大物でした。それ以外でもアーロンソンっていうのは全然そのグーグルとは直接は関係ないっていうか、ただ明確にこの実験の方向性を支持した人はたくさんいる。で、そういうことはきちんと理解してもらえれば嬉しいなというふうに思います。で、この論文自体は実は言ってることは極めてシンプルで、で、量子コンピューターが約束していることは、要するに指数関数的な拘束ができるんだという話、先ほどのだからあれですね、ファインマン以来のそのビジョンという繰り返して、ただ問題はそれを実行できる高いその信頼性を持ったプロセッサーを作ることだということを2番目に言ってます。で、この論文ではプログラム可能な超伝導量子ビットを備えたプロセッサーを利用して53キュービットの状態を作成して、これも本当はすごいことなんですけども、これが2の53乗になる。で、まあこの辺り、そのなんで2の53乗なのか、それからそれを結果をサンプリングしてやると、この辺のことを今日は少し説明したいなというふうに思います。で、まああとはそのシカモアはこの実験を200秒で終えた。で、これは後で議論になるんですけれども、まあ多分誤りだったかもしれません。古典コンピューターでやると1万年かかるっていうふうに。ただ実際に、そういうシミュレートして、そういう外装したらこうなった。まあ後でどういう、アルゴリズムっていうか、大雑把な話をしようと思いますけれども、これは、いい加減な数字を出したわけじゃ決してないんですよね。で、ただ、これの、結果から、その1万年というのはとてもショッキングだったのか、あるいは1万年が間違ってたというのはとてもショッキングなのか、まあどちらかでちょっといろいろ論争は揺れるんですけども、それは本当はあまり大したことではないと僕は思っています。で、ここで量子優越性を実証したんだということを宣言します。で、ちょっといくつか基本的なことを確認しようと。一つは N この9ビットがどれぐらいの状態を持てるかっていう話、先ほどさらっと書いてましたけど、あとはなんでサンプリングだとか分布って言葉が出てくるのかって話を少し説明しようというふうに思います。で、まあこの先ほどの論文のアブストラクトでいうと、この部分N この9ビットの状態の数で、もう一つ N この9ビットを観測すると何が起きるのかって話。これは Google の実験理解はそれで最も基本的に大事なことですね。まあ Google の実験だけじゃないんだけども、ね。まあその N この9ビットの状態の数って話をしようと思います。 で、これは知ってる人が多分知ってたことで、あれかもしれません。これはきちんと理解した方が、まあ、例えば一つのキュービットの状態っていうのは、これはスーパーポジションって言いますが、0の状態と1の状態の重ね合わせ。だから0の状態を0ケット、1の状態を1ケットで表すと、でキュービットの状態というのは A×0 ケットプラス B×1 ケットという式が、これは基本的な式です。この式が表しているのはキュービットの状態っていうのは0の状態と1の状態を足し合わせたもの、それはスーパーポジションと言います。で、明らかにこのキュービットの状態には2種類、2つの状態の重ね合わせとしてキュービットがあるってことです。で、問題はそこからキュービットが2つになったらどうなるか。で、まあ、それぞれのキュービットがこういうふうに、例えば A0 ケットプラス B1 で、もう一つが C0 ケットプラス D1 ケットだとしますと、これでその両方を一緒に考える、これは実はとても大事な考えで、一つ一つの粒子はみんな粒子はバラバラなんですよ。この図の下の図の左側バラバラなんだけど、二つのものを一緒に考えた時にどういう状態が見えてくるか。で、それをテンソル積というふうに言います。で、 Q1 ケットと Q2 ケットをその丸×で掛け合わせた状態というふうに状態見るんですが、計算は実は簡単で、この Q1 ケット Q2 ケットが A0 ケットプラス B1 ケットで、 C たすき掛けで展開するんですよ。で、そうするとこうなりますね。で、AC00、AD01。で、こういうふうに、この状態を、掛け合わせる。テンソル積を取る。で、これを展開すると、まあ、ちょっと、うるさいんで、0ケット ×1 ケット、0ケット、テンサー0ケットを00ケットって、略します。で、0ケットテンサー1ケットを01ケットっていうふうに表現することにすれば、この2つ の, キュービットも掛け算、下にありますように AC00 ケット AD01 ケット BC10 ケット BD11 ケット、難しいことですが、単に先ほどの2つのキュービットの状態、01の状態を単にたすき掛けでかけて展開しただけです。で、この式を見ますと、この2つのキュービットの状態っていうのは、ケットが4つある。00ケットと01ケットと10ケットと11ケットの状態に何かがかかった。だから00らしさと01らしさと10らしさと11らしさ。基本だったのは4つの状態の重ね合わせだってことも分かります。だから2つのキュービットはだから4つの状態の重ね合わせになるんです。それは先ほどのテンソル積でかけていくと分かる。じゃあ3つだったらどうなるかっていうと、これも同じですね。これになって、で、それを全部みんなバラバラだけれども、それを1つとして捉える。それがテンソルの考え方ですね。で、まあ、テンソルいろんなイメージがあるけど、まあ、この図で見るのが一番いいと思います。だからテンソルっていうのはだからこういうバラバラなものを一つで考える、逆に言うとこのバラバラなものを一つで考えるんだったら順序が変わっても同じですね。だから点数制、そういう意味では加感順序を変えても積変わらないんです。だからこの図の意味っていうのはむしろはっきりしていて、別々なものを人間なり一つの概念の中で一つの状態として捉えるときに点数を使います。だから具体的な計算は先ほど言ったみたいにやればいいだけで、そうやっていくとこれも01ケット ×91 ケット ×93 ケットで、で、これも具体的に計算しますと、で、こういうふうになります。なんか計算長くて面倒くさそうだけど、これは単純な計算ですね。これは面倒くさいけど、要するに例えばどこ見ようかな。000ケットの係数が ACE になってますけども、000っていうのは最初の0が1つ目のキュービット。真ん中の0が2番目のキュービット、最後の0が3番目のキュービットなんで、要するにこの000っていうのは1番目のキュービットから0を取って、2番目のキュービットから0を取って、3番目のキュービットから0を取ったんだから、係数は AC なのがすぐ分かります。だからこれ計算もだからそういう意味じゃ実際やるのもいいけれども、むしろ僕らディジタル系の人は 例えば000001011100ってそこに目をつければいい。で0があったところはその順番が意味を持つんですね。011だったら0が1番目のキュービット、あの1が2番目のキュービット、 1が3番目の、それぞれ の、 あの0あるいは1の係数を引っ張り出してくればいいんで、あの簡単にこの係数を求められます。これも自分でやってみればいいと思いますけど、でこれを展開すると何が分かるかっていう と、明らかにこれはあの8つの8つ、まあ本当は規定っていうんですけども、8つの状態の重ね合わせとして3つのキュービットの状態があることが分かります。で3つ の、 あの8つの重ね合わせっていうのは皆さんこれは得意かもしれませんが、000001010011100101、要するに003ビットの二進数で0から7までだ、8個あるってことですね。だから意外とこの辺はあの量子って言いながらあのビットの計算の知識がある意味役に立つことですね。でそういうあの000から111までの、 あの特徴を持った状態の重ね合わせとして3つ の、 あのキュービットの状態がある。でそれをもっと一般化すると N 個あったら、あの要するに000からずっと11111、まああの0が N 個続く、あるいは0と1が N 個続く、あるいは1が N 個続くって、これは全部の数2の N 乗個ありますよね。でその状態だけ、この状態の重ね合わせとして N 個のキュービットの状態の数がある。でちょっと面倒な話かもしれませんが、あのこれはとても大事なことで、あの N 個のキュービットの状態というのは実は N じゃないんです。N 個のキュービットの状態は2の N 乗になるんです。これ指数関数だけ増えちゃう。で、1個のキュービットは2つの状態の重ね合わせ。2個のキュービットは4つのキュービットの重ね合わせ。3個のキュービットは8つのキュービットの重ね合わせ。N 個のキュービットは2の N 乗個の状態の重ね合わせ。で、ここがあの量子的なその飛躍というか、あのこれはかなり肝なところですね。でまあそういうふうに、N 個のキュービットの状態だから、今回の、 あの Google の実験は53個のキュービットを使ったので2の53乗の状態で、これはだいたい10の10にすると10 の、 あの15乗だそうです。 10の15乗がどの数か僕はちょっと一重分かんないんですけど、あのでも別な意味であのちょっと後で僕計算してみたんですけど、あのメガキロベあのキロ、メガ、ギガ、テラ、ペタを使うと、多分10の15乗っていうのは多分ペタの世界ですね。ペタの世界の数だということ。で、実はこのペタっていうのは実は我々まだ手が届くんだよね。それが IBM さんの論文の一つの根拠になります。で、もう一つ。で状態は分かった。それを観測すると何が起きるの？これも実はなかなか奇妙なことが起きて、先ほどから何度も言ってるようにキュービットっていうのは0と1の2つの状態の重ね合わせです。とそう言いながら観測した途端に重ね合わせがなくなっちゃうんだよね。観測された途端に重ね合わせの状態がなくなって0か1が返るんですよ。であの古典ビットが返るんですよ。だから量子ビットは観測すると、まあ、観測できないってことですね。観測すると古典ビットになってしまう。じゃあどうするんだっていうと、繰り返し0が返るかもしれないし1が返るかもしれない。だけれども、何度も何度も観測すると、0が出る傾向、1が出る傾向は実ははっきりしてくる。で0が出る確率は実は先ほどの A0 ケットプラス B1 ケットでいうと0ケットに A がかかっているその A の絶対値を事情したものが0を観測する確率で、1を観測する確率は B の絶対値を事情したものになる。この観測してみなきゃ分から、違う、別々の値が返ってくる。もう一ついい例えを思いついたんですけれども、例えばいいかどうか分からないと、例えば今のアメリカ人はそのトランプを支持してるか、あるいはそのサンダースを支持してるかってしましょう。 でそれはある種2つの状態の混じり合いなんですよ。だけどそれを観測するとしたらどうします？でそれは一人一人に聞くしかないんですよ。で一人一人に聞いたら必ず私はトランプだって言って私はサンダースだって人が決まってくるんです。まあ実際には心の中まで言えば半分半分だ。それは面倒くさいから別にすると、アメリカ人の大統領支持っていうのは明確に2つの状態の混じり合わせなんですよ。だから観測っていうのは個人にインタビューすることを相当するんです。でそうすれば一つの答えが返ってくる。だけど繰り返し繰り返し極端に言うと全国民にインタビューするとその大体の分布ははっきり決まる。でも同じようなことが起きるんですよね。ただその観測すると量子状態破れて結果的にはこういう分布としてゼロが返ってくる確率あるいは1が返ってくる確率という形でしか答えが返ってこないということは、なんでだからサンプリングだとか分布って言葉がこういうことなんですよ。これはもうちょっと後でもうちょっと具体的に説明します。で今1個の場合だとここに2つ0の回1を返すと1を返す、まあ、トランプとサンダースだと思えばいいですけども、そういう分布が返ってきます。で2個だったらどうなるかっていうと、先ほど言いましたように、2個のキュービットの状態というのは00ケット01ケット10ケット11ケット4つの状態の重ね合わせです。ただし観測すると何が起きるかっていうと、その重ね合わせは破れます。で何が起こるかっていうと、その規定00011011だけが観測されます。でまあこれはだから具体的に言うと、00が観測される00ケットが観測されるかはどういう意味かっていうと、1つ目のキュービットでは0が返り、2つ目のキュービットでも0が返る。であるいは例えば真ん中の10ケットっていうのはどういう状態を意味するかっていうと、1番目が返り、2番目のキュービットでは0が返るってことですね。だから組み合わせればその4つあるしか、必ず0か1しか返ってこないです、キュービットの観測って。だから4つの状態の重ね合わせだと、この4つの組み合わせのどれかしか返ってこない。ただしそれぞれがどういう確率であるかっていうと、こういうそれぞれ の頭についたケース、これ確率振幅っていうんですけれども、で自乗すると確率になる数字、本当は複数数ですね、絶対値が出てで00が観測確率は A シンプルなんか分かんない、これさっきの A と無理やり展開タスキがけ展開すると00ケットにかかってる00らしさは AC なんで、この AC なんでしょう、特にこういうふうに。だから逆にこの4つのうちどれかが必ず1つが観測される。でその係数の絶対値の乗を足したものは1になる。これどういう意味かっていうと、確率で足して1になるって言うんだから、必ずこの4つのうちどれかしか観測されないってことです。これも大事な性格ですね。で3つだったらどうな、まあいいや、2個の場合だ、まあ今話ですね、00っていうのは1個目が02個目も0、01っていうのは1個目が02個目が1と観測される。どうやっても必ず0か1か観測には返ってこない。ただ4つ の重ね合わせなんで、観測されるにはこういう4つの場合があるということです。で具体的に言うと、この00ケット01ケットを観測したっていうのは、具体的に00という古典ビットが2ビット返ってくるってことです。0101011011。だからこの2キュービットを観測して我々が得る情報っていうのは多分2ビットの情報なんです。00か01か10か11。それがで、それぞれの重みが違いますけれども、古典ビットとして2ビットの情報が返るということですね。で、その分布、ただそれぞれみんな重みを持って、それ出やすさが決まってるんで、でこういうこれが2キュービットを観測したというのはこういう分布が出てきます。じゃあ一緒に3キュービットをやると、3キュービットは先ほど話しましたね、括弧の状態もします。000から始まって111や2進で増やしていったと思えばいいです。8個状態があります。でこれはもう8個の重ね合わせなんだけど、観測した途端に重ね合わせは消えます。本当は全部混じった状態なんですよ、本当にあるのは。だから観測すると全部それが破れて、必ず000から11、これも今言いましたように、それは ビットが返ると思えば、000と3ビットの情報から111の3ビットの情報が返ってくる。観測すると必ず古典ビットが入るんです。ただしこの場合は39ビットを観測すると3ビットの情報が返る。だからそれぞれは返りやすさ、観測のしやすさは確率として与える。だから39ビットとこう8個段があって、こういう分布が返ってきて、でこれから元の9ビットの重なりの状態を多分想像するしかないんですけれども、観測されるのはだから3古典ビットの分布が返ってくるということです。だからこれ1回じゃ分かんない。1回であるのは1個の0か1しか、0か1の3つの並びしか返ってこないんですが、繰り返し繰り返しやるとこういう分布が明らかになってくるということです。で N 個の場合も同じです。一般的に N 個の9ビットは2の N 乗個 の状態を持ちます。だから2の N 乗個の状態を持つんだけど、観測した途端にその重な合わせの状態破けちゃうんで、そのうちの1個しか観測できません。だから具体的に言うと、古典ビットが N 個並んだもの、 N 個並んだものしか返ってこない。ただし繰り返し観測するとその N 個の N 個N ビットの長さのどのビットがどれぐらい出やすいかは繰り返し繰り返し観測すると分布が与えられる。で正確な値は分からないけれども、それぞれのその3キュービットを観測した場合だったら3ビットの情報が返る。で N キュービットを観測したんだったら N ビットの状態が返る。まあ、そこはきれいに対応した。だけど背後にある状態自体は2の N 乗がある。それが観測によって破れて N にまで落ちて、我々はそれを古典ビット N ビットとして観測する。そういう関係なんですよ。で次に量子ゲートっていうやつの働き、まあ量子ゲートっていうのはまあその1キュービットでしたら、まあ先ほどから A0 ケットプラス B0 ケットで、これが1キュービットですね。それを入力して受けて A'0 ケットプラス B'1 ケット、これもだから1キュービット、1キュービットを入力して受けて1キュービットを出力して返すのをその1キュービットゲートというふうに言います。で、ここで大事な働きをするのは、先ほど軽く言ったんですけれども、A の絶対値乗プラス B の絶対値の乗が1になる。これは先ほど言ったように確率に関しては、0が観測されるか、あるいは1が観測されるか、どちらかだという意味なんですが、これが実は大事な意味を持ちます。で、これは変換されたものも9ビットだとすると、A プライムの絶対値乗に、B プライムの絶対値を足したものはやっぱり1になるはずですね。でこれはイメージとしては X 乗プラス Y 乗イコール1っていうのはこれは QN になりますね。と同じようなイメージを持ってもらうと本当は嬉しい。だからゲートを通って1キュービットから次の別な1キュービットに変わったとしても、その係数っていうか確率振幅を見るとその絶対値の乗を足したものが1になるってことはある意味その演習上にあるんです。変換を通して、こっちを向いて今度はこっちへ行ったんだけど、実は同じ単円の演習上にある。で、量子のそういう意味では変化っていうのは必ずこの性質を満たすんですよ。で、これは実はユニタリ変換っていうんですけども、ユニタリ性っていうんですが、それはこういうあるものの事情とあるものの事情を足したら1になる。3つただあるもの、3つの事情を足したものが1になる。これは9になりますね。で、そういう性質が保存される。というのが量子の、ある意味では、時間的な発展でも、暴力的な破壊、観測的な破壊でも、その性質はずっと守られるということですね。で代表的な、もっと具体的な話なんですと、この1キュービットの回路は、このビットフリッパー X というのは A0 ケットプラス B1 ケットを B0 ケットプラス H ケットに変える。なんでビットフリッパーは分かりますか？ 0 と1の係数が逆転するんですよ、ね。で最初入力前は0が出やすさが A だったし1の出やすさが B だったんだけど、この X を通ると0の出やすさが B になって1の出やすさが A になる。でビットが反転する。これは実は否定と一緒ほとんど近いですね。 あとはフェーズフリッパーって言って、これは Z ですけれども、 A0 チケットプラス B チケットが A0 チケットマイナス B チケット、プラスがマイナスに変換する、あるいはマイナスのプラスに変換するということです、ね、で実際一番面白いのはそのアダマールっていうゲートなんですけども、これちょっと難しく書いてありますけど、0が入ると A プラス B を、0ケットを入力すると A プラス B が変える、で1が入ると A マイナス B が変えるっていうふうに思えばいい。これはとても奇妙なゲートで、一番量子らしいゲートですけれども、まあいずれも1キュービットのゲートです。で9ビット2キュービットのゲートっていうのは、まあ2キュービットの状態を入力して受けて、2キュービットの状態を返す。本当は1ラインずつ、2つの、1つずつ9ビットを受けるっていうふうに、僕もそういう説明してたんだけど、で、そうすると、つじつまが合わないことがいろいろ起きてくるんで、そのエンタングルメントとか起きちゃうと、このラインが2、まあ出力で考えてみますと、ラインが2つあるというのは2つの信号が分離してるってことですね。ところがある、入力で別なキュービットの状態と右側の出力が分離できない状態って生まれるんですよ。だから単純なこういう C ノットみたいなやつはそれぞれゲートで受け、それぞれのキュービットを受け取って、それはキュービットが出てくってイメージでいいんだけど、本当は正確に言うと、2キュービットのゲートが受けるのは2キュービットの状態を入力して2キュービットの状態を出力とするというふうに考えた方がいいなと。ちょっとかえって説明難しくなっちゃったんだけど、もうエンタングルメを話すんだったらこういう理解の方がいいだろうというふうに思っています。いずれにしろここでの変換も実は先ほど言ったユニタリ性を満たします。で、それぞれの量子ゲートっていうのはユニタリなんですね。それいくら組み合わせても実はユニタリになるんです。でまあ、それはいいとして、
ユニタリーの全体を動くわけではないんですね。ユニタリーの変換を、全体をじゃなくて一部分ですよね。
そうです、そうです。